皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月23日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界に広がる国権の終わりです。国権という言葉ありますね。国の権力、それに対峙する言葉が民権なんですが、その終わりはですね、本当世界中ものすごいものがあると思います。今国権の最たるものが外交、軍事、金融システムだと思いますけども、それどんどん崩壊してますよね。昔は社会保障も国権の中にあったんですが、これはその、国が追い出しちゃったと、新自由主義で追い出しちゃったということで、外交とかそれから軍事とかそれから金融システムですね、ここのところを大体国権がやってると。最近は通信もそうですね、通信システムなんかも最近というか昔からやってるんですが、これを利権にしてるのが最近の国権ですよね。でもなんかどんどん崩壊していますね。恐ろしいような変化だと思うんですね。っていうのはやっぱりその一つにはその国権の腐敗が著しいってことですね。アメリカでなんでそのトランプ大統領が登場してきたのかを考えれば、それはものすごい腐敗をやってたからですよね。クリントン一派、民主党がそのウクライナやだとか中国だとかイスラエルとつるんで、サウジとつるんで、でたらめ放題に腐敗をやってたからですよね。国権がその腐敗の道具になると。新自由主義っていうのも結局ですね、あれはその国と結びついて金を儲けてるんですね。規制を変えさせたり、あるいはその金を財政から引っ張り出したりして、その典型がものすごい金融緩和ですよね。超金融緩和って国に金出させて、それをその利益にしてるのは金融だってことだから、もう完全な国権で飯を食ってるわけですよね。で、一方その預金金利ゼロだから払わないわけですね。全部金融機関が独り占めするというやり方でしょう。それからその同じように金利低く下げておりますから、企業はものすごく低い金利で資金調達できますよね。これもその国におんぶに抱っこでですね、金の面倒を見てもらえるって意味だから、やっぱそれは国権で飯を食ってるわけですよ。その金融市場で上場する連中なんとかもそうだし、それから社債を発行する連中なんかもそうですよね。だから電力会社なんかそうですよね。電力会社だってあれものすごいその金を政府に出させてるわけですよね。それから JR だってですね、あれ国鉄が作った財産をそのまま右から左にもらってですね、その借金は一応形返すことになっておりますけども、もともと儲かるところをですね、運営してんだから金は貯まりますわな。で、世の中例えば航空だってですね、ものすごいコスト下げてるでしょ。航空運賃だってすごい安いコストで、あれみんなね、乗せてますよね。割引運賃ありますよね。しかし新幹線割引かないですよね。JR 東海だって、それから東日本だって、新幹線割引かないでずっと高い金取り続けてますよね。あれ、その本当に完全自由な民間の会社なら、ああは絶対行かないですよ、あれ。国権で守られてるからなくなってるわけで。だからこれもだから、利権と腐敗の温床になってるわけですよね。で、特にやっぱりこの平成の時代日本は、ものすごい国権に傾いた感じがするんですよね。というか、新自由主義っていうのは、あれ本当は民間の自由な経済っていうのは全くの嘘で、本当は一部の人が国権を使って、その金を集奪する、そういうシステムですよね。競争だとか自由だとか言いながら、実際は全然自由じゃないんだよね。国権と結びついて、その金を欲しいままにする連中の上に群がるわけよね。だからそれこうなんです。ソビエト崩壊した時からだから、もう30年ぐらいやってるから、40年近くやってますから、その崩壊するもうちょっと前ですね。80年代半ばからですからね。40年ぐらいやってるから、それはものすごくやっぱり、分かってきますよね。で、同時にこの人たちっていうのは、その金の使い方知らないんですよね。金ってこう循環するものだから、稼ぐだけ稼いだ後、その金どう使うかがわからないわけですよ。だからそうなってくるとですね、やっぱその稼いだ金を、所詮また相場にくべるみたいな話になっちゃって、結局だから何もしないわけですよね。だからこれ国権を崩壊させると、そこに溜まった金をまくだけでも随分国民豊かになるんじゃないですかね。 新幹線だってあれどうです、運賃半分できんじゃないですね。で余計なそのまあ無理なことやめさせてですね、でそのまあ運賃半分ぐらいにして無理なく運転させればいいんじゃないですか。あれそんなに早くする必要ありませんからね、今日日ね。で電気だって半分ないんじゃないですか、電気代だってですね。あれ国権解体して、それでその手突っ込みはですね、それいくらでも金出てくるし、それ切れるものは大いに切れると思いますよ。だからそういうのっていうのはこうやっぱなんかこうなんでしょうかね、こう今やそのどこにその次の富があるかっていうと、戦争中の日本軍と同じで国権を使って金集めちゃって連中のところに富が集まってますよね。まあ昔はその特別会計みたいなのあったと思うんですが、今どう言っても特別会計ってみんな赤字なんじゃないですか。所詮あれですね、昔の特別会計、まあ今はそうですけど、特別会計っていうのはこう民の生活の中で回ってる部分のその金儲けのシステムだから、ああいうものはね近年全然儲かんないんですよ。本当に儲かるものっていうのはやっぱこう市場原理を使って、で独占的な力を使ってこの全部かすめ取るやり方ですよね。だからやっぱそのかすめ取る側についてないものは全然儲かんないわけで、だから全部あとはこう割引させられたりですね、クリストラされたりして利権は剥がされていくということになっておりますから、まあだからやっぱりこう市場原理主義でその稼いで連中のところに貯めが溜まってるから、次の民権の政治するんならそれを解体することだね。だから新幹線も半分、電気代も半分と、いうぐらいにしたらだいぶ変わるんじゃないですか、日本全体もですね。それから当然税金なんかですね、もう半分。消費税もですね、10ならとりあえず5に戻すと。それから、その、所得税ですね。これ今、世界は富裕税と累進課税の方向に来てますね。前から言ってるように、この世界は今、もう一回そのリベラルに戻ってきてるんですよ。リベラルの方向に戻ってきていて、アメリカなんでも富裕税とかですね、あれ累進課税の話は、もうほとんど党派を超えて広がってますよね。金持ち自身がほらもう命乞いをしてるから、金持ち自身が殺さないでくれって言うんで一生懸命寄付をしたりね、税金払うから許してくれってやってるわけじゃないですか。だからまあそういうのを見てると、日本だってどんどんやっちゃえばいいんじゃないですか。その例えば企業が持ってるですね、手元現金とかですね、あんなのみんな召し上げちゃったらいいんじゃないですかね。でその時にやっぱり調べるわけですよ、この人は国権を利用してですね金儲けしたかどうかってこう基準を設けて調べるわけだな。でそんなの取っちゃえばいいわけですよ。それからその累進課税もそうだよね、そんなのもう昔累進課税やってたわけですから。実はその日本もですね、昭和20年にやったんです、それをね。今私申し上げたことはですね、かつて日本はやったことなんですよ。昭和20年戦争負けてね、米軍入ってくんでしょ。で米軍はですね、その当時の日本の国権崩壊するんですね、ぶっ壊すんです。で確かにアメリカの国権によって占領をやったんだけども、まあアメリカもねそんな人のことを構って金儲けしてるってわけでもなかったから、昭和の時代いっぱいまではですね、そうそうなんか日本の懐に手を突っ込んでるわけでもないし、まあ金渡す分渡して岸信介なんかは随分取引したように見えますけども、まあそこそこ日本はね金貯まって、だから今日本はすごい黒字国ですよね。まあそうなったんで、でその一番初めのところはだから、そのアメリカ軍がですね、日本の古い国権の連中をぶっ壊してですね、軍もですね、役所をぶっ壊して、で地主も解体したと、財閥も解体したと。これでやっぱり国民の信任を得たわけね、あれ米軍ってやつが。アメリカは日本人の味方だった話になって、まあそれでこう昭和いっぱいずっとこうまあ政治が続くわけよね。これがなんかね、その満州のロシアみたいにですね、ひたすら全部奪っていったと、人まで奪っていったなんてなったら絶対これ誰もその信用しませんよね。要するにどこまでも国権の国だと、中国共産党もそうだね、どこまでも国権の国だと、あいつら搾取する一方だっていうことになったら、日本人はこれやっぱ信用しないね、ついてかんですね。まあそういうところ、日本はね本当に昔から民の国でありまして、今回の即位の礼を見ても天皇さんの声もね、天皇さんいろいろの、お言葉なんかでも、まあ、民と共にって話をしてましたが、まあ、それが、運は日本の普通の姿なんですね。だから、この国権と共にという感じは、天皇の即位礼のお言葉の中では全く見えなかったね。やっぱちゃんとお分かりなんじゃないです？民権と共にですよね。 で、だから、その、まあ、国権の時代ってのはとにかく全部利権になりますからね。鉄道も通信も、それから土木も建築も、食料もそうだね。いろんなも利権になるから、まずこの解体だね。で、やっぱこの利権に集まってるところっていうのは、はっきり言って能力のない人たちが最後集まるわけですよ。つまりその自分の能力がないから国権に依存して、権力と金を手にしようとする連中だから、もともと弱い連中なんだ。そうするとやっぱりですね、最後は全然粘り効かないんですよ。国権のその組織って本当最後粘り効かなくて、だからそのソビエトが潰れるみたいなもんだよね。あっという間になくなっちゃうわけですよね。だからああいうの見てると、そのみんなその恐れてるように見えるんですけど、国権ってですね、そんなことないですよ。あんなの最後右往の衆なんですから、まあそれはあっという間になくなっちゃうんじゃないです。いや、私今ちょっと正直でこういうことを申し上げるのは何なんですがね、今日のその即位の例、ネットの中継でチラチラ見てたんですがね、正直で全然息が合ってないね、あれね。皇族もそうだし、天皇皇后、それから、政治家、安倍もそうですが、全然息が合ってないね。こうなんかおどおどおどおどしながら、なんでこんなことやってんだって言わんばかりの顔してるやつもいるし、それからなんかここはですね、なんかしめしめってした顔してるやつもいるし、なんかこれはもうしょうもないなって顔してるやつもいるし、なんかその自分の出番とかだけはなんかこう役を演じたと、こう全然気が入ってないというか、チームワークが取れてないというか、こう新規がみなぎってないというか、もうそれがなんか見てて一番印象的でしたね。ああ、やっぱりこんなもんなんだなと。明治の初めはですね、新しい国を作るって言うんでね、岡城の御専門なんかですね、知ってますか、あれ、宮中にですね、当時の宮中に祭壇作るんですよ。で、四方にこの屏風を巡らしましてね、世界のいろんな民を描いた屏風を巡らすんです。あんな屏風って普通使わないと思いますがね。で、いろんな人が見物場の真ん中にこの祭壇を作って、で、そこに祭主が出てきて、その、最初のこう、まあ、お祓いをするわけですな。4時間ですよ。4時間経ってから初めて天皇が出てきて、五箇条の御専門神に誓うわけですね。全部で8時間の儀式ですよね。こうなんか自分たちでその国を作るという、創業するっていうこともありますね。この明治創業っていうのかな。まあね、後にその伊藤とか出てきてめちゃくちゃになっちゃうんだけども、まあ一番最初のところのこの何もないところから国を作るんだというあの気迫っていうものは、やっぱ当時のものを読んでもですね、それはなんかものすごいものがあったように思いますよね。っていうか、ものすごい真剣にやってましたね。しかし、今日のあれ見てるとですね、所詮、まあ、所作をやってるだけだよね、あれね。所詮所作をやってるだけで、唯一なんか天皇さんの言葉が、なんか本人の思いが入ってた感じがするんですね。言葉読み上げてる様子がですね。あとはなんかまあ、所作を言ってるだけで、で、なんか心ここにあらずありましてですね、まあとにかくチームワークが取れてないな、あれじゃあ国権も減ったくれもないなと、まあしみじみこう見てて思いましたがね。で、やっぱり軍隊なんかも同じだと思うんだね。もう国権の一つの現れがその軍事力ですよね。でももうなんかね、アメリカなんかもそれボロボロじゃないですか。ボロボロバラバラになっちゃって、ほとんどこう反乱軍の世界だよね。まあトランプも大したもんで、あそこまでこうね、言ってみれば、私利私欲のための軍のね、戦争屋をぶっ壊すんですから、まあ大したもんだと思いますよ。なかなか普通にはできることじゃない。で、なんか自衛隊も気をつけないと、これ、サウジに連れて行かれて、あそこで戦争をめっ壊れますよね。要するに話あれと同じでしょ、かつての南シナ海とね、南シナ海にこの米軍を、日本海上自衛隊を10万人派遣して、あそこの南シナ海の島に基地を作らせて、中国と対峙させると。と、そのうちですね、中国から弾が飛んできて自衛隊に当たると。で、アメリカ喜んでですね、支援をすると、武器を売ると。憲法を変えさせてますまあ戦争をやらせようと。アメリカは金だけ儲かって兵の損耗ないと。実にいいことだと。で、あれ潰れたんだよね、話ね。戦争屋がまだ元気だった頃で、あれ潰れましたよね。またなんかサウジやろうとしてんじゃない？なんかサウジはわけのわかんないこと言ってますよね。なんか日本は、年寄りを大事にする国だと、サウジとよく似てるとか、スペシャルリレーション、スペシャルな関係だとか言ってですね、アホこけと。お前らの国と、趣旨も違うわいと。そんないい加減な国じゃないわいと。まあ思いますがね、なんか思惑ありますよね。あれ、安倍内閣が始まってしばらくした時だったと思うんですが、イスラエルのネタニヤフが来たりね、それからトルコのエルドアンが来たり、 それからサウジの国王や皇太子来たことありましたよね。皇太子、国王の時だったかな、海上自衛隊をサウジのその防衛に当たらせるって話があったんだね、あれ。黄海の方から、ホルムズ海峡の方まで、日本はサウジから危なかってるから、サウジの防衛を日本の海上自衛隊がやるという話があって、サウジ側はなんかそれを提案するつもりだったらしいんだけど、日本側の発表を見たらそれ入ってなかったですね。だから日本側は断ったのかな。今回だから自衛隊が行くとか言ってるのがまさにこの黄海から、あれですよね、ペルシャ湾、ホルムズ海峡に、ホルムズ海峡あたりみたいな中に入るのかな、湾の中には。だからなんか俺怪しいですよね。で、あんなとこのこのこ行こうもんなら、こう、アメリカが偽装攻撃やるわけや。911事件と同じようにね。偽装攻撃やってイランがやったとか言ってさ。で、イランと日本がまた戦争になったとか言って、それはまたアメリカの戦争屋が儲かってね、喜んじゃう。でもこんな話なんで、行かない方がいいです。なんだもらね。サウジとなんか特別な関係なんか何にもないですよね。ただのその金満、成金国家じゃないですか。あんなもんね。しょうもない国ですよ。まあ、あんなの、まあ、ね、しょうもないんだけど、しかし、それにしてもサウジの国権だってもうあれボロボロだわね。ここまでこう落ちぶれるかっていうぐらい落ちぶれましたよね。だからもう本当にですね、まあ、あと一つ言えばイギリスかな。イギリスなんかもう国権のこれ消滅なんじゃないの？ EU 離脱でですね。だからもう国も解体って話で、やっぱりこれどう見ても国民国家というものが成り立たない。それだけじゃなくて、だからその元に募ってる、金融だとか軍事だとか通信だとか交通だとかね、こういうところの国権に群がってる企業もお堕落になるわけよ。だから国権がないと自分で生きていけないわけだからさ。ね、国の支援がないと生きていけない。まあ電力なんかもそうだね。どこなんてもな、国が潰れたら一緒にお堕落になるわけですよ。これはすごいことだなと思いますね。もうそれが世界中始まってるんじゃないですか。まあそれがなんか本当によく見えたのが、ソビエトと東ドイツの崩壊ですね。ソビエト東ドイツの崩壊っていうのは、まあそれがはっきりと誰の目にも見えた事件だったわけでありますね。だから、やっぱ今後もですね、同じようなことが広がっていくんですね。あるいは日本だったらこの満州崩壊がそうですよね。植民地企業の崩壊、台湾政党だとか東洋拓殖だとかね、ああいう会社が瞬時にこう消滅したわけですよね。ああいうこと起きるんでしょ、これから。南満州鉄道も瞬時に消滅したし、朝鮮銀行も消滅したわけですよね。ああいうことがこれから世界規模で起きるわけでしょ。これはすごいですよ。やっぱりそうしたらですね、あとはもう民権しかないわけで、それはもう民しかいないわけでありますから。で、こう民の世界というものは、そういう国権で左右されない強さを持ってるんですよね。民の世界こそこう継続性の原点なんですよ。政治がどう変わろうが民の生活が続いていく、歴史刻まれていくってことが国のその、なんて言いますかね、その持続可能その一番の原点になります。所詮国権なんてものはですね、日本だって江戸幕府があったり、その前にね、豊臣があったり、織田があったりしたってことで、しょっちゅう変わるもんなんですよ、あんなものはね。変わるのがその国権の世界だから、それを超えて繋がるものがあるからね。2000年前のなんかいろんな大事なものが残ってたりね。何千年前のその、なんて言いますかね、精神世界が残ってたり。あるいは何百年もかけて育てたね、品種だとか、いろんな道具が残ってたりということになるわけですよ。民の持続可能性あって初めて世の中って栄えるわけでありますから。まあそうなってくるとですね、今回は、なんて言いますかな、このいろんなそのところで、こう、ブロックチェーンも含めて、イノベーションも結構あるでしょう。あのイノベーションってのはやっぱりこう、今までのですね、資源エネルギーの独占を崩すし、通信の独占も崩しますよね。でね、あれ、UFO のあの技術ね、あれなんかいよいよ、アメリカ海軍がその特訓したらしいじゃないですか、あれ。ああいうものが出てくるらですね、この交通運輸だって大革命を起こしますよね。そうするとやっぱりそれって、なんかこの民が、民の力によって横の連携で生きていくには実に素晴らしい時代が来ますよね。というか何度も言いますけど、国権というのは非常に脆いんですよ。人がですね、限られた人がやっておりますから大変脆くて、で、もともとその腐敗、堕落しやすいんですね。腐敗堕落しやすいですから、本当に持続可能性の高い世の中ってものは、国権じゃ無理ですよ。 で、国権がないと何にも始まらない国って今まで世界中が多かったわけですね。むしろ日本は珍しい方で、国権がなかったらそのみんながですね、こう、世界中こう、なんて言いますか、さまようってしまうような国がたくさんあったわけでありますけども、確かにまあそれも昔と違ってね、世界中実は横の連携の時代でありますし、イスラエルみたいに軍事占領なんかして作った国はですね、昔の満州と同じよ、滅ぶとき一瞬で滅びちゃうわけでありますな。だそんなことしてもしょうがないわけで、まあなんかこれからはですね、本当にその、まあ今の時代のね、反省を含めてですね、民がいかに持続可能な世の中で暮らせるのかっていうことをやっぱり世界中考えて行動する時代だと思いますね。もうそれがなんか始まってるんじゃないかと今見てて思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界に広がる国権の終わりということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。